今週の聖書の箇所は、使徒の働き22章、22から30節です。どうぞお読みください。人々は彼の話をここまで聞いて、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。そして人々が招き立て、着物を放り投げ、尻を空中にまき散らすので、千人隊長はパウロを永遠の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を打ち打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長に言った。ローマ市民である者を裁判にもかけずに鞭を打ってどういうのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人はローマ人ですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると千人隊長は、私はたくさんのお金を出してこの市民権を買ったなと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。このためパウロを取り調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また千人隊長もパウロがローマ市民だと分かって彼を鎖につなぎいたのです。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやる、祭司長たちと全議会の招集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たす。以上です。
メッセージに入る前に、この朝アナウンスでもありましたが、2020ビジョンプレイヤーというものが月に1回のものですが、今朝持たれました。9時より、来月は6月は、4週目に、教会紹介がありますので、朝のそのリーディングの時はなくて、まあ、合流というのは変な形ですけれども、その中で、教会総会の中で、今の現状のこと、教会のシチュエーションのこと、こう説明がありますので、朝のミーティングはありません。で、まあ、これ全て英語になるので、ちょっと難しいという思われるかもしれないんですが、今なぜこういうようなプロセスにあるのか、で今そうですね、もし日語だけで英語との関わりがほとんどない方はあまり気づかれないと思うんですが、英語の中でも本当に大きなトランジッションの中にあります。パスター・レイノードもずっと、1年以上そのメディカルリーグが続いています。まだそうですね、良くなったりまた悪くなったりの繰り返しでありまして、今ですからパスター・ローランド、私、そして、シェルダン・エン、兄弟、この3人が長老として、またパスター・ブレットがユースパスターなんですけれども、彼も牧師の一人として、この4人で、背後で、いろんなことをこう関わりを持っています。 ですので、なかなか私のフラストレーションというか、これも教会のことですので、とても大事なことなんですけど、日後の方には見えてないところで、だいぶもう時間も労力も割かれるというのが、ちょっとたくさんになっている、その辺はバランスを図ろうと思うんですが、ちょっとそのあたりを皆さんにもお伝えしたく、またお祈りしていただきたく、あります。で、このシニアパーさん、今、もうプロファイル、教会プロファイルが出来上がっての、5月末までできたら、4週間か6週間ぐらいの間で、スリングショットというそのグループを通して、このサーチがスタートします。もうすると、7月の半ば、遅くても、7月の後半ぐらいまでには、そのキャンディデートの方たちを私たちは受け取って、そこから私たちの教会の牧師サーチのグループが、まずそこ、またいろいろインタビューなりそういうのがあったりして、で最後、長老会に2、3名の、キャンディデートが来てっていう、そういうプロセスに入りますので、でどうぞ皆さん覚えてお祈りください。パスワードなども本当に、いろんな個人的な妹さんが亡くなられたり、いろいろそういう中で、また先生的にもいろんなところを通らされている中で、でも私、最後までフィニッシュウェルですね、最後までこの信仰によってやっていきたい、お互いにいろんな足りなさ、賭けを見てしまうと、こうね、それをつっつきたくなるというのは私たちのその罪深さなんですけど、教会はそうではなくて、イエス様によってお互いを支え合う、足りないところを補い合って、そういったところでやっていますので、どうぞご理解ください。で、いつでも質問などがあれば、どうぞ私の方に、私に言いづらかったら他の、リーダーたちでも気軽におっしゃってください。これをこう隠してやるとかではないんですが、あまりにも情報が多いので、全部を皆さんにお知らせすると、逆に混乱してしまうというか、ですので、ある程度文章も作成して、ウェブサイトに載せたりとか、そういうこともしています、していきます、ので、どうぞ覚えてお祈りください。それでは、この朝のメッセージに入っていきたいと思いますが、この朝は、主を明かしせよ、主を明かしせよという題で、御言葉を取り出していただきます。先週、私たちはこのパウロが自分を殺そうとしたユダヤ人たちに対してこの弁明するのを見ましたね。話させてください。彼はその中で以前の自分がこの人々と同様に先祖の神、その立法とに非常に熱心であったこと。それゆえにその熱心さというのはこの道としてのナザレのイエス、イエス様のこの教えが、イエス様の道、この彼に従う者たち、つまり教会を意味していますが、教会に対する迫害へと彼を向かわせた。けれども、そんなものに、そんなパウロに、主が天からのまばゆい光、太陽よりも輝かしいその光ということができますが、そしてまた私たちが目が見えなくなってしまうような光と、そして、御声、主の声を持って現れてくださることで、パウロはそれまでとは全く反対、別人と言っていいでしょうね、反対の人、つまり福音の使者、この良い知らせ、の使者の上ともう変えられました。そしてそれは実に彼が何かそれを追い求めた素晴らしさではなくって、実に主の一方的な選びと憐れみによった。イエス様をしてパウロをそのように選ばれたのは、選ばれた理由、それが全ての人に対して、全ての人に対して彼の見たこと、聞いたことを明かしする、証言することであるのを知ったパウロは、それ以来、この私がこれまで熱心に信じていた神様はあなたなんですね。それ以来このイエス様に全てを捧げて従っている。そしてこの時のエルサレム訪問に至るまで彼は、もう地図は出ませんが、キリキア州であったり、そのシリアであったり、ヨーロッパや小アジア、今のトルコに値しますが、その全体の至るところまでイエス様のことを明かして、私たちはその彼の働きを通して、どれほどの 国が異邦人たち、またその異邦人の間で住んでいる離散の民、ディアスポラといいますが、そのユダヤ人たちの中で盗まれてきたかをこれまで見てきました。でこれは実際の歴史ですからね、ちょっと前の歴史とは違いますが、もう2000年近く前の歴史なんだけですが、その歴史ですからね。主が明かしされるところでは、当然信じる者が起こされることを私たちは期待しますよね。主が明かしされるならば、そこで信じる者が起こされることを私たちは期待する。それは収穫、刈り入れを期待して、農夫が種をまくようなものなわけです。ですから、初めから収穫がないと分かっていたら、そこに種をまく理由は見出せないんです。そのために意味のないことのためにそういうことはしないで、私たちはそれを期待するところが、この時パウロの弁明を聞いた人々は、パウロが私のその異邦人たちの救いについて、つまり主は私をこの異邦人へと使わされた、その異邦人、ユダヤ人でもここでユダヤ人の人がいないのでは分からないと思うんですが、ユダヤ人の人たちにとって異邦人、この神が一方にその彼らにとって異邦人って聞いた時点でもうダメだったんでしょうね。このパウロが主が私を異邦人へと使わせたと言った時点で、その怒りを爆発させた。22節から23節のところ、人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまう、生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすので、うんぬんとありますけれども、つまり残念ながら、群衆はイエス様についてのこのパウロの証を受け入れない。ただ受け入れないだけではなくて、パウロを殺すべきだ。生かしておくべきではないという、そういうことです。地上から覗いてしまえという、そういうことです。殺すべきだと彼らは判断した。着物を放り投げたっていうのは、ただもうなんか腹が立ったって、なんかこう裸で喧嘩しようとかじゃなくて、まあ、ある意味そうなんです。着物を放り投げたというのは、実に、まあ、そのつまり彼らはパウロを石で打つために、上着を脱ぎ捨てたわけですね。それはちょうどステパノの石打ちの際に、パウロはその時してませんよ。でもパウロがその人々を彼を石で撃ち殺しているその彼らの上着の番をしていたというのがいいですね。だからただ服を放り上げてじゃなくて、もういよいよこいつを殺してやれっていうその人々のが分かります。だからそういうつもりで彼らはそれをした。もうすごいケオスですよね。もう混乱な状態で、このような人々の反応というか応答は実に残念ですよね。皆さん明かししてこんなんだったら殺してやろうかというのはどうですか。次ないでしょう。次はイエス様のこと言えなくなりません。実に残念ですが、でも救われて、実は救われてまだ数年後ぐらいにパウロがエルサレムに戻った。前回の時も彼は言っていますが、エルサレムに戻った。でそこで同胞たちにこのイエス様のことを明かしようとするわけですが、実はその時も人々の応答、違う人だったと思います。同じ人もいたかもしれないんだけれども、人々の応答は同じものだった。つまり彼らはその時も信じないだけではなくて、パウロを殺そうとした。でもその最初の時は、主は急いでエルサレムを離れるようにとパウロに語られた。でもその今回は彼を縄目と苦しみの待つエルサレムへと導かれた。同じ結果ですよ。同じ結果が分かっていながら、主は前回はパウロにエルサレムから離れなさい、急いで離れなさい。でも今回は縄目と苦しみの待つエルサレムへと帰ってきた。なぜですか。なぜでしょう。以前のように人々の方がこの時も主の証を受け入れないというものでした。主はそのことを知らなかった。いや前回はそうだった。でも今回はもしかしたら信じるかもしれない。 受け入れるかもしれないと言って、今回に限っては主にも人々の反応が予想できなかっただと思います。まあ、それだったら直めて苦しみを待ってるっていうのがないわけなんですけれども、まあ、それがある時点で主はそれをご存知だったわけなんですけれども、でもそれを通して信じる人が起こされるかもしれないってこう、主にもそれをこうなんか期待を込めた感じでパウロをエルサレムに導かれた。違いますね。間違いなく主はご存知です。皆さん聖書を読まれたら分かるように、黙示録もこの世の終わりまで主はご存知です。そこに私たち一人一人のストーリーは書かれていません。でも最後まで耐え忍ぶものは、天皇その命の書に名前の記されているものがどうなるかはそこに書かれています。主は全てを答えました。全てを知った上で主はあえてパウロをこの斜めの苦しみを待つエルサレムへと導かれた。それは実にパウロを通してこのエルサレムでご自身の皆が明かしされることがその目的そのものに、信じる人同行ではなくて彼の皆がもうそこでエルサレムでいよいよ明かしされることが、ユダヤ人たちにもそのローマ人たちにもギリシャ人でローマ人たち、異邦人たちにも明かしされる、大胆にそれが告げ知らされるのが、今後のそれ自体が目的だ。以前の箇所にもありましたし、また後日見るところでもそうなんですが、主はパウロに現れて語り続けなさい、つまり証を続けるようにと語られる。ただそこに行きなさいじゃなくて、であなたはここで私を証したようにローマでも証しなくてはいけないってこの後出てくるわけですけれども、証し続けるように、御言葉を語り続けなさい、黙ってはいけないって、主は語られる。ですから主が、パウロがエルサレムに導かれたのは明らかに、主を証しするためです。でもこの時のように証しても、証しをしても誰もそれを受け入れない場合はどうなんですか。どうでしょう皆さん、あなたは証しをする際にされてしたことがある、またはされている、それは自然に普段から心がけられているものであることを願うわけですが、でも証しをする際にどの時点でまた何をもってそれがうまくいったとかそうでなかったと判断しますか。私も修行する時に何とか失敗というような私の中ではもう精一杯しているので失敗も何もないんだけれども、何とか注意された先生とかに怒られて、それ違うんじゃないかって、そういう反発的な心ででもはいはいって言って聞いたのを覚えていますけれども、中には5分なのにって言われてるのに20分も30分も話したら、それはもうね、そのリスペクトしていない、ちゃんと守っていないので注意されてもおかしくないんだけれども、皆さんはどの時点でその証を、ね、それがうまくいったのか、何をもってそれが良かったっておっしゃいますか。証を聞いた人がその場で配信しますと言ったらそれは良い証で、そうでなければ悪い証だとおっしゃいますか。私たちが信仰を持って主を証しするときに、で私たちは信仰で示されて、主をこうあなたが証しされますように、そのこう主への信仰によって証しされるときに、そこには主が用いられるものとそうでない証しとが果たして存在するんでしょうか。パウロ自身の解釈について考えてみたいと思うんですが、彼が主の皆を読んで救いに預かったのは、ダマスコ途上での使徒の出会い、そしてその後アナニアを通して導かれることによってでしたね。でちなみにこれは彼はバプテスマを受けた、主の御名を呼んでバプテスマを受けて、その救われなさいみたいにありますけど、洗礼は救われるためのものではないんですから、救われたものが、主の御名を呼んで救われたものがイエス様への従順として、また公に私がクリスチャンイエス様を信じてますというのをその証として受けるものであって、洗礼を受けたから私は救われているということではない。でも救われているものは洗礼を受けるのは当然のことであるわけです。主の命令ですからね。でこの辺はごちゃに なりやすいところなので注意していただきたいと思うんですが、パウロをして主の皆を呼んだのはイエス様が出会ってくださり、イエス様がダマスコに行きなさい、そしてアナニアに命じられた、そのつけられたように彼がこの道に導かれることでしたが、では彼がまだイエス様を信じる前、まだまだ全然イエス様を信じる前、ダマスコに行く前、つまりステファノが石で打たれて殉教の神秘を遂げた時に、そこでなされた証しはパウロの救いに何の影響も及ぼさなかった。わかりませんよ、パウロは私はすぐ近くで見ていたとかそういうことを言ってない、上着の番をしていたっていうだけですから、実際に彼は見ていなかったのか。でも上着の番をしていたらおそらく見てることでしょうね。セバルが殺されたその時には私もそこにいたっていうわけですから、そう思うんですが、いやその時の見てても見ていなくてもセバルが命をかけてというか、本当にそのみんながこうやってアタックしている中 で、その天使のように輝いて、イエス様、神の右に立っておられるイエス様を見て、本当にイエス様は私の霊を受け取ってください。またイエス様は十字架で祈られたように、ね、この人たちの罪を彼らに負わせないでください。ああ、死ぬの嫌だ、助けてくれ、じゃないですよ。もう本当に私はレディです。ただ、この人たちはあなたを知らない。だから主を彼らを許してください、憐れんでください。そのようにして殉教の死を遂げていったステファノの証は、いやいやそこでみんな誰も気づかなかった、パウロも信じなかったので、彼の証は意味がなかった。そこから教会の大迫害が始まって、もういよいよ教会の人々はもうエルサレムに行っていられなくなって、人以外の人たちは散らばったというわけですが、そのことを見て、ああ教会は、教会はなくなってしまった。まあ、人々は散ってしまった。故郷をね、捨てざるを得なくなってって言って、ああ、失敗だ、ダメだって。この証は何も立たなかったかと私たちは言うべきでしょうか。たとえパウロ自身がその時は意識してなくても、またその時は全く何の影響もなかったかのように思えても、主はパウロはもちろんのこと、そこにいたすべての人々に対して、その証を用いられた。つまり、主はご自身を表された。私を愛する者、私をについてくる者はこうなるよ。果たして私たちはそのような、ステパノって言ったら、全然遠い話に聞こえるかもしれないですが、私たちが召されるときに、私たちは本当にそこに、ああ、イエス。私を受け取ってください。ああ、イエス様が見える。アレルヤーって言って。だからあなたたち家族の誰でも友達でも心配しなくていい。むしろあなたたちが心配。イエス様信じなさいよ。ね、大丈夫よって言って、そういうふうに皆さん行きたいと私は思う。皆さんそう願ってほしいんですけれども。で、そのように私、その証というのは用いられる。前回のところで、ステファノの殉教の際にパウロが自分は人々の上着の見張りをしていたと彼が主に対して語っていましたが、それもそのステファノの命がけのその証というものが彼の心にどこか残っていたからでしょう。それとは関係ない、救われた後の私はその時に信じたんじゃないから彼の証は何も残ってないんじゃなくて、もう私はあそこにいたんだ。で今目が開かれて、もうまさにこの恵みなんだって言って、彼のうちにはその証は明らかに、その信じたその時点でなくても、その彼のうちにその救いとして大きな影響を与えたわけじゃないですか。ここでのパウロの弁明、その証に対する人々の応答を見ると、それが効果的でなったとは言い難いのは事実ですよね。さっきも言ったように教会散らされたら、それだけを見て本当に証が立ったのかみたいに思うわけです。この時もそうやって証をして人々が怒り狂って殺してやるって言って、この状況はその証は効果的だったとは言い難いと思うんです。この群衆の中からどれだけの人が後にイエス様を信じるようになったかもわからない。でもボトムラインは主を証しするというところです。主を証しする、私たちをしてこのイエス様を証言する、この方について私たちが見たこと聞いたことを私たちが証しすること、それがボトムライン。その結果は私たちがコントロールできない、私たちには人の心を変えることはできない。それができるのはイエス様と、このイエス様の福音の力だけですね。福音の力、私たちの力じゃないですよ。福音の力、 主が弟子たちに聖霊を約束し、ペンテコステの日に実際に彼らに聖霊を注がれたのは、また今日もイエス様を信じる全ての者に主が聖霊を与えてくださるのは、私たちがその力、聖霊様の力っていうのは神の力ですよ。神の力によっていつでもどこでも主を明かしするものとなる。かっこよくとかなんとかじゃないですよ。見せかけて。ね、それじゃなくて、主の素晴らしさを明かしするため。ただこの時のパウロとしては、この弁明によって、状況としてはということですが、この群衆がいよいよ怒りをぶちまけたので、さらに危険な状況へと追い込まれていきます。というのも、彼が人々に語ったのはヘブル語でしたね。で、それをそのローマ兵、この先人隊長が理解したかはわからない。おそらくしてなかったことでしょう。彼はギリシャ語を使いますからね。で、それもあってか、先人隊長が今度は、ね、なんで彼は人々がこんなに怒ってるんだって、パウロを鞭打って取り調べようとした。ただ聞けばいいのに、なんで鞭打つんだって思わないですか、皆さん。でもそれが彼らの今後ですね、鞭打って取り調べようとしようとした。ちなみに、このローマの鞭打ちとは、その先に、イエス様と言いますその先に金具がついてある。ただ鞭でパチンじゃなくて、その先に金具がついて、その、こう、ね、皮膚をこうえぐり取るような、その、鞭打ちなわけですね。そのためにこの鞭打ちによって取り調べであったりするわけですが、でもこれによって死んでしまう犯罪者が少なくなかったと説明にありました。ということは、この時のパウロもここで命を落としていてもおかしくない。もう本当にギリギリのところでしょ。こっちから守られたかと思ったらこっちではまた鞭打ちのとかでもそういうところですよね。ところが25節、彼らが鞭を当てるためにパウロを縛ったとき、パウロはそばに立っている百人隊長にいた。ローマ市民であるというものを裁判にもかけずに鞭打ってよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人は無理なしですと言った。千人隊長はパウロのところに来て、あなたはローマ市民なのか、私に言ってくれと言った。パウロはそうですと言った。すると先人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだと言った。そこでパウロは、私は生まれながらの市民ですと言った。当時クラウディアの時代、その皇帝クラウディアの時代にはローマ市民権は多額のお金によって、これオフィシャルではないと思うんですが、多額のお金で買うことができたと言われています。ですから、この千人隊長も自分はお金でこれを獲得したんだと言っていますね、簡単に。でも、パウロは、いやいや、私は生まれながらの市民。ですから、パウロが生まれる前に、彼のお父さんかおじいちゃんが、何らかの理由で市民権を取得していたんでしょう。もともとはユダヤ人ですからね。で、ちなみに、ローマ市民に対する、このローマ市民に対する誤った訴え、間違った訴えというのは死にも値したと言われます。死にも値するような、まあおそらくこれはローマ市民同士なのか、ローマ市民に対してそのローマ市民でない人が訴えた場合かもしれないんですけれども、その辺は定かではないんですが、でも死にも値した。ですからパウロがローマ市民であると知った兵士たちは、すぐさまね、その反射的に彼から手を離しただと思うんですね。この人ローマ市民だって言ってこう話した。で、でそして千人隊長はまた彼を鎖につないでいた。明らかに市民同士でやることではないですよね。鎖でつないだって言うってことは、訴えてこう彼を救助して訴えてるっていうわけですから、その現状からして彼は恐れたっていうわけです。というのは、下手すると千人隊長は彼自身のキャリアだけではなくて、彼自身の命まで失うこともあり得たわけですね、これによって。パウロはこのようにして、恐ろしいというか、もう、向こうにこの内々から逃れるわけです が、ただそれでことが済んだ、すべて済んだわけではなくて、パウロ自身がローマ市民であるものを裁判にもかけずに鞭打ってよいのですかと言ったように、裁判にもかけずにですから、彼には裁判が待っていたわけです。ね、その訴えたのはユダヤ人たちなんだけれども、裁判が待っていた。そしてその結果次第では、鞭打ちもあり得た。またその他の刑罰も受ける可能性もあったわけですよね。でそこで千人隊長はなぜパウロがこのユダヤ人たちに告訴されているのか確かめようとした。当時はローマの支配の中にありますよね。でもやっぱりそこで問題、トラブル、その、暴動などが起こるのはローマにとっては痛いことですよね。だから総督を立てて兵士たちを置いてその町の治安をこう守るということをしてたわけですが、暴動は明らかに起きてます。で、ですからそのままでは済ませられない千人隊長は、そのことを確かめようと思い、翌日祭司長たちと全議会の招集を命じます。そしてパウロを彼らの前に立たせます。また次週見ますが、この全議会とはサンヘドリンと言います。まあ、これまで何度か見てきてます。サンヘドリン、つまりユダヤ民族、ユダヤ人たちの民族 の、 この内政を司る機関、つまり最高法廷ですね。お国のリーダーたちのことです。ですから、もしユダヤ人であったら、誰も彼らを敵に任したくない。以前、パウロは教会を迫害していたときには、彼らのサポートを受けていたわけです。がこの時は彼らに裁かれる立場としてその場に立っています。まあ、彼らのパウロはローマ市民ですが、そのままそこで行われた裁判によってもうそのまま刑が決まるというわけではなかったと思います。上訴してとかでこの後続いてきますけれども、でも彼らの前に叩かれた。でこのことはパウロの立場を考えるならばどうでしょう。小さなことですか皆さん。そのね、ユダヤ民族ってそこまで大きくないかもしれない。でもその民族、そのリーダーたち、ね、以前はパウロの知っていた人々なんだけれども、でもその彼らに裁き、皇帝の場というか裁かれる場に置かれたとして、皆さんそれは小さなことだと思います。いやパウロはそこまで、ね、教会を以前迫害したし、ね、許されたかって言ってもやっぱし巻いた種は刈り取れみたいな感じで、いやそれぐらい味わってもいいんだろうみたいに、それでこうパウロが通ったところ小さなことだと思います。イエス様はこの、まあ、オフィシャルな形ではないんですけれども、イエス様はこの議会サンヘドリンのリーダーたちによって、イエス様ご自身、私は彼らに苦しめられ捨てられて殺されておっしゃってましたが、事実そのように彼らによって十字架刑へとこう追いやられた。もちろんそれもご存知で、主はご自分から行かれたわけですが、でも人のその悪ゆえに彼らはイエス様を神の御子、罪のないお方をこの世に十字架につけろと追い込んである。ですから、いくらパウロがナオメの苦しみを承知の上であったとはいえ、この世の中に置かれるということは、やはり彼にとっても大きなチャレンジなんだ。でこの後彼らの前に立って、まあ、自身のところですが、その後にはイエス様が彼のところに現れてって言って彼を励ますんですよね、力強い。でそれを簡単に見ると、力強いを願える必要がある。大きなことですよ皆さん。何人かじゃないですよ、一人で立たされるんですよ。もしそこでパウロが自分自身のこと、つまり自分の身の安全や将来のことを心配していたら、この状況というのは悪や災いとしか思えないでしょう。裁判の結果によって釈放される、悪ければ刑罰が待っていたわけですよね。皆さん、あなたならこのような状況に置かれてポジティブに積極的になれると思います。よし、踏み立とう。ね、Here I stand で、マーチン・ルーザーじゃないですけど、私はここに立っていますよ。見たまを受けている私たちも同じようになれるわけですよ。 同じ神がおられるわけですから、私たちは自分の力でなくて、この方により頼むのであれば、パウロのように、ルターのようになれるわけだ、立てるわけなんだけれども、でも普通に考えて、どうして積極的になるかでしょうか。でもすでに見てきたようにパウロは、そこでも主を担うため、主を明かしするためにエルサレムに来た。彼の中ではもうすでに死を感じてきていた。それゆえに何とかして主を明かしする道を、自分が助かろうとする道じゃない、主が明かしされる道を彼は探っていく。この続きはまた次週になります。でも皆さんいかがですか。このように国の指導者たちの前に立たされることは、何度も言いますが、当然緊張や恐れの伴うことだったと思いますね。楽しいことではない、待ち望むことではない。でも、それをイエス様を明かしする機会と捉えるならば、これほどのチャンスはなかなかないではないですか。チャーリーさんと由美子さんが今、お戻しされている千葉のお弓のチャーチの、もう今リタイアされて、ミッション・トゥ・ザ・ワールドというその団体 の、 その日本の代表になられたダン・アイバーソンという宣教師の先生が来られて、先生30年以上日本語も話す、本当に神学的にもしっかりしてる、でも日本のあれをよく分かっている、本当に愛を持って受け入れるということを先生のプレゼンテーションから受けることができたんですが、で先生には8人か9人ぐらい子供が、お子さんがいらっしゃいます。で、まあ、お孫さんだけは26人ぐらいおられるんですけれども、その子だくさんのあれでテレビに取り上げられたんです。でもちろんその中で福音を語ってこうしたんだけど、そのところは全部カットもちろんその家族のということだけで、外国から来たその外国人さんが来たみたいな、そういうあれでしょう。で子供さんででもみんな明るく元気にみたいな、そういうところなんだと思うんですが、でカットされた。でもそれを見た、確かその消防その市かどうかのトップの消防局かどうかのところ奥さんが誰かがいろんなこと悩んでたのかな、なんかそれで、まあ、とにかくそういう方が、立場のあるがその教会に来られて、信仰を持たれて、確かご主人も救われたとか、そういったような話、その場では、ああ、私はカットされて、そういうのがあるんだけれども、でもそれを通して、何か違う、主が働かれたと思いますね。そのきっかけに来られた、そういう人たちが来られて、当然そのリーダーの人たち、私はリーダーを特別ってそういう意味じゃないんですが、その人たちが変えられていくと、その人たちの周りに行く人たちにすごい影響ですよ。私が言わんとしているのは、この時のパウロ、このリーダーシップの前に、自分が裁かれている立場としたら恐ろしい、嫌なあれですけど、でもそれを主を明かしする機会と捉えるならば、これほどのチャンスはないでしょう。願ったら必ずみんなに与えられているようなものではないと思うんです。大統領と会ってお話をするとかね、そういうことではないと思います。ですが、そういう意味ではパウロに与えられた特権なんですが、しかもこの時のパウロはローマ市民として、今さっきまでは危なかったわけですよ、彼自身が危なかったわけなんですが、でもこの時にはその反対に、先任隊長たちに守られる立場にあったわけですね、ある意味で。ローマ市民として。これをまた全てご存知で、主がご自身の皆をその知らせるためにパウロをエルサレムへと導かれた理由だと言えるでしょう。私たちに分からないですよ。後からのこじつけだって言うかもしれない。でも本当に主はご存知で、本当に私たちのでギリギリに思えるような中でも、主はそれを凍らされる、そしてご自身の皆をお明かしさせる。で私たちクリスチャンを通して、皆をそのように。イエス様が私たち、つまり主に愛されて、主に表し主に愛されて、召し出されて主の御霊を受けた者たちに願っておられるのと、それは私たちがそれぞれが自分の今置かれたところで、また自分に与えられたものを用いて主を明かしすることです。その中にある役割では私ができない、ここでは私できないと私たちが思うことはあるでしょう。でもそれを全て主の御手の中にあるということは、主にはご計画、主はそれを良しとされているということは、これは、明らかに罪なことにとどまってはダメですよ。でも、その状況、この状況、私のこの持てる経験、ね、 モルボロとかだけじゃなくて、私のこの言いたい経験は、主に主の私のために用いられないでしょう。思うかもしれない。でも主が無論でこの中で私たちが主を明かすこと。そのなされた証に対してそれを聞く人がどう応答するかは私たちにはわからない。でもそれを用いて主が、人々を、私たち自身も含め人々をご自分へと近づけられることを信じて、イエス様を明かし続けるならば、私たちはその中でイエス様の真実さ、そしてその素晴らしさ、栄光を見る。たとえこの世にあって、この目で見ることができなくても、その見る。でもやがての日、目の見るのにおいて、私たちはそれを知ることになる。ああ、だから私はこの世にされたんです。ああ、本当に、その時は全然わからなかった。でも、主はこの世で私が苦しみを通ったことは本当に感謝、幸いなことでしたと主は言わせてください。言えじゃないでしょ、脅して言えじゃなくて、まあよかった。苦しかったんだけれどもよかった。素晴らしいお方ですよ、イエス様は。ですから、パウロの言うように、主を明かしすることで、ギリギリのところを通ることがあります。ですね。もしかしたら今の環境があるかもしれない。人々から馬鹿にされ、陰口を言われ、距離を置かれたり、頭がおかしい人のように扱われたり、被害を加えられることもあると思います。その他にも、たくさんのその苦労があると思うんですが、その中で主にあって耐え忍ぶ。約束のものを受け取る私たち必要なのを忍耐。聖書に書かれています。主にあって忍耐し、祈りを通して、祈りと御言葉を通して、イエス様と日々共に歩み続けるならば、この方と一緒に首引きをして、イエス様の首引き、軽い、これは軽いとおっしゃいますが、イエス様と共に歩み続けるならば、その歩みが人々に対する主の証となる。つまり、主によって今置かれているところ、その生活の場こそが、私たちにとっての何よりの証の場となる。もちろん、ミッション、その短期選挙を行ってくださっていいんですよ。他に示された他の国や他の地域に証のために移ってくださっていいんですよ。でも、そこでさえもう、ここに一度住み始めたら、それが私たちの生活の場になる。今、主が置かれているところを与えてくださっている。そこでは、私たちが証することをするのに、日曜日の教会だけではない。人々に出会う時だけではない。もう本当に誰も見ていない中で主と共に歩む。それが自然な証となって、いつでも誰に対してもそのような証となる。私自身もほど遠いですよ。どうか作ってる面っていうのを自分の中でもこう語りながら、でもそこをしていく、そこにフォーカスしていくならば、私たちは、ね、日曜日の顔と普段の顔とか、もう全く別人のようになることはない。またはそれがバレたくないから人々を避けて、人々を中に使わされているんだけど、人々を避けてこういうふうな人生を送る必要がある。そこでまたこうその生活の中ではさまざまな予期せぬことが起こることでしょう。コントロール不能と思えることが多々あることでしょう。もう私たちも本当にいくら部屋を片付けなさい、子供たちってもう一瞬にしてもなんでこんなにくちゃくちゃするのかっていうところから始まって、もう私たちがですなんでこうなるの、コントロールは私は特にコントロールしたいいい人なんですが、でもそう思える苦労と思えることが多々あるでしょう。その中で私たちは自分の罪の問題や自分の弱さに気づかされるでしょう。で気づかされ嘆く、なんで自分の他の人を最初はさばいてんだけど、そのうちに失望してる相手、でもそれで自分の中に絶望して、ね、そういったことがあるわけですよね。嘆き悲しみに至ることがある。でもそのような中でも、イエス様は明かしされる。いや、そのような中でこそ、主の素晴らしさ、力強さは豊かに現れる。前には出ませんが、パウロの言葉です。第2コリントの12章7節から10節。第2コリント12章7節から10節です。 有名なところですね。その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から晒してくださるようにと三度も死に願いました。しかしは私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強くなります。キリストの力に覆われること、それはあなたの願い。このお方、力強いお方、この主の力によって強くなることを、それはあなたの望みですか。それとも、いやいやいや、神様はあんまり大したことない、私の方が強い、私は自分で頑張る、私は自分の力で強くなるって言って、どちらが本当の意味で賢い、いいでしょう。どちらが本当の力を表す。信仰ない人には神様何も力ないと言うものです。でも信仰のあるとおっしゃる皆さんにお聞きしたのは、キリストの力に覆われることをあなたは、それはあなたの願いです。主の力によって強くなること、それはあなたの望みです。私たちは自分の問題や自分の罪の問題ですよ、問題や弱さに気づかされ低くされる時にこそ主の力によって覆われることで最も強くなることができる。私が強い時ではない、私が弱い時にこそ主の力によって最も強くなることができる。でも誰も自分の間違い、自分の罪、弱さを認めることはしたくないですね。したくないですよね。そこが問題なんです。その罪自体が問題なんですよ。その認めたくない、そんな弱さが問題なんですが、でもそれを認めたくないのが一番の問題。それはプライドの問題。私たちはプライドの高い自己中心なものゆえに、それを認めたくない。でもだからこそ、イエス様がへりくだってくださった。私たちじゃないですよ。私が神様でひざまずいて祈ってますじゃなくって、この方がへりくだってくださった。神であられる方、罪を知らないお方が、この罪人のために、滅びく私たちのために、この方がへりくだり、このあり方を捨てて、使えるものとなり、私のため、あなたの実に滅びに行く罪人のためにイエス様、神の御子が十字架にかかり、ご自身の命をその代価として明け渡してくださった。これがヘリクダリですよ。主が十字架にかかられた時、パウロはそこにはいなかったでしょう。でもその彼がまるでこの十字架にかかるようにして、縄張りの苦しみを待つエルサレムに人々が行くな、ね、そう行くなって頼む中でも、いや私はここに行かなくてはいけない、そのようにしてエルサレムに行くから向かったのは、そのイエス様のこの十字架の死、この神の御子がこんな私のために死んでくださったんだ、それは私のためだった、私たちあの人のためじゃなく私のためだったんだとして受け止めていたからですね。その主の愛の恵みによって、彼が、ああ、本当に満たされていた。いかがですか、今日あなたの心は、皆さんあなたの心は、神の御子が、イエス様があなたのために苦しんで、十字架の死を遂げてくださったというそのことで、その事実によって、十分満たされていますか。もうそれで十分ですと言えますか。いや、それも感謝なんだけれど、これもしてください、これも直してください、よくしてください、あれもこれもって言って、十分なのか言うんだ、もうその次の瞬間には、あれもこれもって言って、私の人生、私って言って、 ですが、それでも十分です。その苦しみと死が自分のものであったと心から告白するときに、あなたは自分の自由だった弱さに気づかされています。私たちがイエス様を明かしするのは、私たちのために十字架にかかり、そして蘇ってくださったこの神の御子、このお方を誇りとするゆえですね。もうそこが一番大事なところです。イエス様を誇りとする。他の以外はもうフンドのようだとパウロは言ったわけですけれども、いやいやパウロだからじゃなくて、あなたはそのように言えますか。本当にイエス様が全てです。イエス様が本当に私の誇りですって、そのように思えますか。別れ別れって言って分かるものではないんですよ。でもそれは私たちは本当にイエス様の十字架の前にひざまずき、あ、本当に自分の内側を見つめて、他の人ではなく自分のことを見つめて、走ろう、あなたが死んでくださったのはこの私のため、私のためです。そのように切り札で主を変えられるときに、主が私たちの命に私たちを引き上げてください。そしてその死の救いの素晴らしさを知るからこそ、私たちは主を高いする。皆さん、あなたはその人、願うのは、御言葉の宣言を通して、イエス様が、イエス様のご自身が私たちに、そのことを分からせてくださいますように。そのようにして、私たちを救いの喜び、イエス様を知っていること、そしてイエス様に知られていることの喜びで満たし、故に、それのどこでも、それぞれ今置かれているのを使わされているところで、イエス様を明かしするものとして、いよいよ主に似たものとして作り変えて、豊かに持ちくださいますようにと祈ります。お祈りしましょう。愛する天皇様、ただただあなたの感じれないご愛と恵みに心から感謝いたします。私たちの知るところは本当に氷山の一角でしょう。でもそれだけでも、あ、分かると、イエス様を知ることができて感謝ですと言えること、それ自体が本当にまさしく奇跡です。私たちが賢いから、努力したから、正しいからと、そういったものであなたは分からない。プライドはあなたを見せなくさせる。むしろ私たちがこんなものはと自分の弱さを照り下って認めていったときに、イエス様の素晴らしさは分かるようにあなたが示してくださいます。どうぞここにおられるお一人一人がそのようにして、あ、いよいよイエス様に近づけられ、あ、イエス様の恵みを知ることで、あ、牧師がこう言っている、聖書にこう書かれているから証しをしないといけないんじゃなくて、証しせずにはおられない。でもこの人々は本当に分かっているつもり、でも何をしているのか分からない。イエス様を知らない。今はいいかもしれない、でもやがては滅びに行く。そのことを思ったときに、本当にイエス様を紹介せずにはおられない。イエス様のことを伝えずにはおられない。そのようにして、本当にイエス様の喜びと、またパッションを持って人々に褒め伝えるものとさせてください。そのために聖霊様が与えられています。お一人一人の豊かのうちに豊かに満ちて、どうぞ主が、あ、そのようにしてご自身を示し、またお一人一人を用いて主を豊かにお任せくださいますように、述べ伝えることをさせてくださるように、どうぞお一人一人を祝福してください。主の皆を心から立てます。感謝いたします。愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。